佐藤
春樹のそのままラジオ。
さあ始まりました、佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と、
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。今日は2回連続で今ハマっている漫画をお話ししております。
はい。前回は私が鬼滅の刃をめちゃくちゃ推したっていう回
だったんですね。そうですね。
まあ、あの後、春樹さんすぐ本屋走ってくれたんですよね。
そうですね。明日の予定に蔦屋に行くっていうのだけ、一応、自分のメモリに入れときました。
もうね、本当におすすめだからね、見てほしい。もう、本当にいいから。じゃあ、早速行きましょうかね。
はい。
春樹さん、ファンということで。今ハマっている漫画、ズバリ何でしょうか？
フェアリーテイルです。
待って。今なの？それ。結構長くない？もう終わってんだけど、私なんかでも漫画読んだ記憶あるな、それ。
そうだよね。私がハマったのは、アニメが先だったんだよね。で、
アニメ、なるほどね、
そうなんですよ。2019年の、9月末ぐらいかなまでは、地上波で放送してました。
人気なんだ。
そうなんですよ。なので結構長い間続いている作品で、まぁ、ちょっとあらすじを、お伝えさせてもらいますと、まぁ、一言で言うと、冒険に行って家に帰るっていう、そういう、まぁ、シンプルなお話ですね。
シンプルじゃん。
シンプル、超シンプル。ウィキペディアで一応、ちょっと調べてみたんで、抜粋させてもらいますと、世界中に幾多も存在する魔導士ギルド。そこは魔導士たちに仕事の仲介などをする組合組織である。立派な魔導士を目指す少女ルーシーは、ひょんなことから火を食べ、火を吐き、火をまとう、滅竜魔導士、ドラゴンスレイヤーの夏と、喋る青い猫、ハッピーと出会い、彼らの所属するギルド、妖精の尻尾、フェアリーテイルに加入する。王国最強と歌われながらも問題児だらけの妖精の尻尾だが、ルーシーは夏とハッピーとチームを組んで様々な依頼に挑んでいく。という、まあ、ウィキペディアさんの力を借りて今説明したんですけど、
まあ、ファンタジーな感じ？
そう、ファンタジーなんだよね。結構魔導士っていう魔法が使える、人たちがいて、で、その人たちが、まあ、仕事を求めて集まるところがギルドっていうところなんですね。で、まあ、ギルドっていっぱいいろんなところがあって、好きなギルドに入ることができるんだけど、この、立派な魔導士を目指しているルーシーちゃんは、フェアリーテイルにすごく憧れていて、で、フェアリーテイルに入りたいっていうところで、最初は一人でフェアリーテイルを探すっていうところから物語が始まっていくという感じになってます。
で、夏と、なんだっけ、もう一人。
あ、
何？
食べる青い猫のハッピーですか？
食べる青い猫ってさ、もうさ、ドラえもんでしょ、完全に。
いや、言われて初めて思った。確かにって思って。
もう、だって国民的喋る青い猫が、まあ、猫型ロボットだけどさ、いる中で、あれ、青かったのね。私、漫画読んでた時さ、青と思わなかったからさ。青い猫って結構衝撃じゃないかな。
そう、あれね、そうだったんですよ。で、まあ、そのね、夏っていうドラゴンスレイヤー、魔導士っていう、ちょっと、まあ、魔導士なんですけど、
うん。
その、夏とハッピーが、所属してるフェアリーテイル。この、ある、とある町で、ルーシーと、この、夏と、ハッピーが出会って、それをきっかけにフェアリーテイルになってるんだけど、
うんうん、
いろんなお仕事が起こって、それに3人で、基本的に仕事をこなすために冒険みたいな感じに出かけていって、
おすすめのポイントみたいなのあるの？
おすすめのポイントっていうのは、そうだね。キャラクターが全員、悪役も含めて、みんな一人一人ストーリーがおすすめ。なんていうか、悪役も含めてみんな、すごい丁寧に描写がされてるから、 全員に感情移入が。
でもそうだよね。悪役が、なんでその悪に手を染めたのかっていう、その悪役なりの、こう、なんだろう、理由、正義があるわけじゃんか。
そうそうそうそう。
そういうのに弱いよね、こっちは。
いや、そうなのよ。それでもう、もう毎回、毎回アニメで泣いて。
泣けるんだ、アニメで。
いや、もうボロボロ。
え、じゃあさ、一番好きなシーンとか好きなキャラとかはいるの？
いや、一番好きなキャラは、スカーレットっていう。
ちょっと待って。エルザ・
スカーレット。
へえ、あ、待って、もしかしてすごい強い女の人のことかな？
そう、フェアリーテイルで、フェアリーテイルと女魔導士と言われて
る。
だけど、そのエルザにも、やっぱり、辛い過去みたいな、ストーリーがあって、うん、しかも、スカーレットっていう、スカーレットって意味があるんですよ。
へえ。
そこを知ると、めちゃくちゃ泣けるし。でもネタバレだったからあんまり言ってないんだけど。
好きなシーンはじゃあありますか？
いや、もうそれに関してはめちゃくちゃあります。もうめちゃくちゃあって、全然決められないけど、まあ、三つあげるとする方は、まあ一つは、ウルティアっていう、まあキャラクターが出てきたんですけど、まあ、時を操ってた、ね。で、人を操る魔導士、アスカットしてるって言うんですけど、その人を操る魔導士が、もう今まで散々一緒の人を本当に傷つけてきた。で、そんな、だけど改心して、ある時から、その死を償うっていう意味で、その、どこにも所属しない魔導士の集団として、こう続けるようになるんですけど。で、そんな時に、その、フェアリーと、フェアリーテイルと共に戦わなきゃいけなくなりました。みんな絶対瀕死ぬ。もう誰も助からない。そう考えても絶対瀕死ぬみたいな状況になった時に、ウルティアが、その、時の魔法で、やってはいけないと言われている魔法のことを思い出すんですね。それが、時を戻す。魔法。
え、魔法が使えるんでしょ？で、時を操れるんでしょ？
そう。
なんで時戻しちゃダメなの？
時を戻すことは、禁忌とされている。
うっかりやりそうじゃない？時操れたら。なんか、イエーイって感じでこう、ちょっと戻しちゃえみたいな、あるでしょ絶対。あー、これこぼしちゃったら戻しちゃえ、みたいな。
過去を変えたらいけないのよ。
ちょっとしたことでもダメ。
そう。そうね。時を戻すための、魔法を使うためには、自分の命をかける。で、自分の時と引き換えに来たんです。で、その、ウルティアっていうキャラクターが、みんなのために、私の残っているすべての実験を掲げて、時をできるだけで、やった結果、戻った時間が、1分なの。そのウルティアが捧げた自分の残りのすべての時間、これからの死ぬまで。捧げて、得られた時間がたった1分だ。
なんでそんな短いの？嫌だよ。
そんだけ価値が、それがウルティアの価値だったってことなんですけど、そのたった1分、たった1分で、ウルティアは時計を見て、1分しか戻っていない。私は今週役に立てずに死んでいくんだって言って倒れるんだけど、その次のシーンで、その1分でっていうな、その間に、もういろんなところで、本当は死んでたはずだけど、1分で、やり直せたから、生き延びれたっていう人たちが、みんな、バーって、 出てきて、そのウルティアにとってたった1分だった。この1分がみんなの運命を希望へと導く1分になったっていう話があるんですよ。
深くない？なんか、タイムイズマネーじゃないけどさ、時間は大事なんだなってことすごい伝えてくれるね。
そう、そうなの。そこがすごく泣けるっていうのが1個と、
もう大丈夫、残り時間結構ギリギリじゃない？大丈夫、いける？
そうだね。ちょっとじゃあ、もう1個だけ、もう1個だけ、フェアリーテイル式壮行会の話をしようかな、そしたら。
何でしょう。
そう、フェアリーテイルは、ギルドを抜ける者たちに向けて、壮行会をするんですね。で、その壮行会の内容がすごくかっこよくって、まあ、出ていく者に向かって、3つの約束を、約束させると。で、1つ、フェアリーテイルの不利益になる情報は生涯他言してはならない。2つ、過去の依頼者にみだりに接触し、個人的な利益を生んではならない。三つ、たとえ道は違えど、強く、力の限り、生きなければならない。決して自らの命を小さなものとして見てはならない。愛した友のことを生涯忘れてはならない。っていうのを必ず、フェアリーテイル式壮行会で出ていく人たちに向けて、最後の言葉として送るのね。
三つ目めっちゃ長かったけど、なんか感動したわ。
そう、自分の命を決して小さなものとして見てはならない。きちんとそのギルドにいた仲間たちのことを生涯忘れてはいけない。そのフェアリーテイルならではの仲間を思うっていうところがすごく好きでした。
いやー、これなんかみんなの感想欲しいね。
そうだね。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。